平和ノート語りすぎたい戦争体験ナンバー138。3月の空襲と8月の終戦を迎えて、所沢市小畑清子さん82歳。東京大空襲を経験して、戦争の最中であっても、夜が明け、朝の暖かい日差しが出てくれば、小鳥たちが我が家から続く野原に餌を求めて集まってくる。私は母の目を避けながら大切なお米を鳥たちにまく。そんなのどかな朝を送っていた。あの日までは。3月の東京大空襲で新宿の我が家は焼け、一面焼け野原と化したが、幸いにも家族6人は皆無事だった。とりあえず知人を頼って早稲田に移り住むことができた。日中、母は2歳の弟を背負いながら焼け残った必要品をリヤカーに積み、6歳の私はそのリヤカーにつかまり、焼けた新宿と早稲田の間を歩いた。焼け跡の光景は鮮明に思い出すが、今思えば悲惨な現実に皆泣くこともできず、人々は無になって日々を乗り越えていたのだと思う。母の里へ疎開。移り住んだ早稲田も2ヶ月ほどでまた焼け、6月、父の勤務先の文京区大塚になんとか落ち着くことができた。しかし、ここも夜中に火の手が近づき、逃げ惑った。まさに明日の命をも知れない日々を送っていたが、両親の大きな気がかりは、私が6月になっても小学校に入学すらできずにいることだった。私を入学させるために、母の里である新潟県くじら波に母、私、弟の3人で疎開。6月末になって遅ればせながら1年生になった。両親の強い思いのおかげで現在の私があるのだと、年を重ねるほどに感謝の念は強くなっている。いくつもの苦しみを乗り越えて、悲しみ苦しみ抜いた戦争も8月15日にやっと終戦となった。家族は一人も欠けることなくこの日を迎えることができた。学童疎開に行っていた4年生の兄も後日無事に帰ってきた。終戦間もなく8月の強い日差しの中、リュックを背負い腰に手ぬぐいを下げた男の人が野道の脇の清水で顔を洗っていた。その人が私たちを迎えに来た父だった。8月末には東京に帰ることができて、2学期から文京区の小学校に転校した。同年代の友人の多くは父親が亡くなり、母親だけ。戦後の10年間、その後も毎日が生きるだけで大変な時代だった。大人も子供もどれだけの苦しみを乗り越えてきたのか、振り返ってこの木を描きながら涙が止まらない。現在また戦争が連日展開され心が痛む。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号22をご覧ください。